皆さんこんにちは。それでは今司会の内川さんがご紹介してくださった通り、私は今日は神が私たちの味方であるならと題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。今最初に聖歌の292番今日まで守られという聖歌をご一緒に歌いましたけれども、ちょうど今日私がお話したいなと思っていることを言葉にして言い表した歌詞だったなというふうに思って、ぜひ、メッセージを聞いた後にもう一度見直していただければ幸いかなと思いました。それでは、お話をします。始めますが、今日は、3月1日、今、内川さんがお話しくださった通り、卒業のシーズンでもあるんですね。そして、今日から新しい月が始まったわけですけれども、先月2月の話題といえば、イタリアで開催された冬季オリンピックもその一つだと思います。2月の6日から22日までの17日間開催されました。ミラノ・コルチナ2026冬季オリンピックということで、史上初めて複数都市の共催によって行われたということです。興味があって中継をご覧になった方は、時差により深夜に及ぶ競技もあって寝不足が続いたという方もいらっしゃるかもしれません。特に日本人選手の活躍が期待された競技も多く、結果としては史上最多の24個のメダル、その内訳は金が5、銀が7、銅が12だそうですが、それを獲得し、国別メダルランキングでは10位、メダル獲得数だけでは5位となったそうです。私もいくつかの生中継やダイジェスト版を見ましたが、特に印象に残っているのはスキーやスノーボードでのドローンによる迫力ある映像です。ドローンによる撮影は冬季オリンピックとしては今季が初ということらしく、目を見張るものがありました。そんな中で競技を終えた選手たちがインタビューを受ける場面もいくつか見ました。期待通りの結果が得られた人もそうでない人もいましたが、その選手たちが口にするのは喜びだけではなく、支えてくれた家族や指導者や応援してくれた人たちや、あるいは仲間たちへの感謝の言葉でした。オリンピック選手といえばまさにトップアスリート。恵まれた才能によるだけではなく、ご本人の並々ならぬ努力があってのことなのは言うまでもありませんが、なおその上に支えてくれる人、応援してくれる人の存在があって、初めて選ばれその場に立っているのだなと思いました。オリンピックに限らず、何かの競技に勝利するためには、今申し上げた通り本人の努力が必要なのはもちろんですが、陰で支えてくれる人、応援してくれる人の存在も大きいのではないでしょうか。孤軍奮闘という言葉もありますが、全く人に頼らず自分一人の努力によって成し遂げたと思うことがあったとしても、本人が気づいていないだけで、実は陰で支えてくれていた人、応援してくれていた人の助けがあったからということがあるでしょう。競技に限らず、私たちの人生にも何かを成し遂げたという経験があり、それを思い出すときには同じことが言えるのではないかと思います。また、望んだ結果が得られなかった、あるいは敗北や失敗に終わったとしても、その後の支えやもう一度立ち上がる力が与えられるとすれば、そうした応援者、援助者がいるかいないかが大いに関係していると思います。さて、ここで聖書の御言葉をお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の8章の31節からの御言葉をお読みします。ローマ人の手紙の8章31節からです。310ページ、ローマ人の手紙の8章の31節からお読みしたいと思います。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。 神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。今日はこのお読みした御言葉から、神様、そしてイエス・キリストという方が私たちのために何をしてくださったか、また何をし続けていてくださるのかをお伝えしたいと思います。まず32節に書かれていることについて、神様は私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡されたとあります。御子とは神様の一人子イエス・キリストのことです。今最初に神様とお呼びした方は、新約聖書では父なる神と書かれているお方、そして御子とは子なる神イエス・キリストです。この父なる神様がイエス・キリストを死に渡されたとは、このお方イエス様が十字架にかけられて死んでくださったことを言っています。何のために死んでくださったのか、それは33節に、父なる神様が私たちを義と認めてくださるためだったとあります。義と認めるとは、神様の前に罪のないものとみなしてくださるためと言い換えることができます。それはどういうことか。聖書には、すべての人はこの神様に対して罪を犯した罪人だと書かれてあります。そしてこの罪は、死後に神様の裁きを受けることになること、ヘブル人の手紙の9章27節に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあり、その結果、罰を受けること、罪の償いをしなければならないことが私たちに定められていると聖書は語ります。犯された罪を神様は必ず正しくお裁きになり、その償いを要求されます。その償いを私たち一人一人に代わってしてくださったお方がイエス・キリストです。このこと、このイエス・キリストという方を信じる者の罪を許すと神様はお決めになり、ご自身の命をあの十字架の上で死んでくださること、その罰を受けてくださることによって、父なる神様からの罪の許しを得させてくださったお方こそ救い主イエス・キリストです。ヨハネの福音書3章の18節にはこう書かれています。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。ご自身の最愛の御子をご自身の手であの十字架の上でお裁きになった、死に渡された父なる神様と、私イエス・キリストが命を捧げることによって、父なる神様がその罪を許すことがおできになるなら、この罪人たちを義とお認めになることができるなら、罪なき者としてくださるなら、私は喜んでそうしますとなしてくださった御業こそ、十字架のイエス・キリストの死と復活です。このお方は十字架上で死んで墓に葬られ、その3日目によみがえられました。それは私たちの罪、イエス・キリストを信じる者の罪の償いが完全になされ、神様の義の要求が完全に満たされたことの証として、父なる神様はこのイエス・キリストをよみがえらせなさいました。イエス・キリストを救い主として信じれば、すべての罪が許される。それは私たち一人一人が犯してきた過去の罪、そして今犯してしまった罪、未来に犯してしまうであろう罪、 そのすべての罪が許される、すなわちその罰を免れるばかりか、なんと永遠の命を持つ者として生まれ変わらされる。これがイエス・キリストの福音です。神様は私たち罪人を愛していてくださいます。最初の人アダムとエヴァの罪のゆえに、その性質を受け継いできた生まれながらの罪人である全人類をずっと愛し続けてくださっているお方です。そのイエス・キリストの十字架による救いの道が用意されているからこそ、私たち人間は今日も生まれ、そしてこの地上で生きていると言えるでしょう。神様が愛する者を救うために、もう一度永遠の命を与えて、このお方と永遠に生きる者とするために、このお方の愛を永遠に受け続けるために、私たちにしてくださることはもう何も残っていません。そのために必要なことを神様はすべて成し遂げ完了なさいました。あのイエス・キリストの十字架によって、あとは私たち罪人が自分が神様に対して罪を犯している罪人だと認め、悔い改めてイエス・キリストを信じるだけです。信じる者は裁かれない。神様は今もこのお方イエス・キリストを信じるようにと、すべての罪人をご忍耐を持って待っていてくださいます。聖書にはこの全能者主権者であられる神様がイエス・キリストを私たち人間に対して信じるようにと懇願なさっているとまで書かれています。最後に先ほど読みした8章34節の御言葉をもう一度見たいと思います。私たち罪人の救い主イエス・キリストという方は、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるとあります。最初にオリンピック選手の活躍の陰には、それを支えてくれていた、応援してくれていた人がいるからだろうというお話をしました。実は私たちの人生にもそうしてくださるお方、私たちのために取りなしていてくださるお方、私たちを守り助け応援してくださっているお方こそが救い主イエス・キリストというお方です。イエス様はまだ信じていなくても、私たちの人生にはさまざまなことで私たちが気づかないうちに、その助けが私たちに与えられていたこと、これはクリスチャンであれば信じてこの方を知って、この方、聖書にはこの方を信じることによって神の霊が御霊が与えられると書いてありますが、その霊によってずっと神様が私たちに働き続けてくださっていたお方であることを知ることになります。一刻も早くこの救い主イエス・キリストを信じるようにと働き続けてくださっている神、そしてイエス・キリストという方。31節に最初にテーマとしてお話した、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。その答えはもちろん誰もいない、全能者なる創造者なる神様に敵対できるものいるわけがありません。そしてこのお方がもしイエス・キリストという方を信じれば、全面的に味方となってこの人生を支え歩ましてくださる。信じればすべてのことがうまくいって何も困難がないとは申し上げません。むしろ信じることによって新たな困難を受けることがあるでしょう。しかしさまざまな困難や試練がこの人生にあったとしても、もしこのイエス・キリストという方を信じ、このお方のものとされたものに約束されているのは永遠の命をもって生きる天国、天の御国です。ちょうどここに向かう決して沈むことのない、確実にその最終目的地に連れて行ってくださる救いの船に乗り込むことに例えることができるでしょう。イエス・キリストを信じること、 この方を強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。